お祈りをさせていただきます。恵み深い天の地なる神様、本当にありがとうございます。あなたの豊かな恵みの中で今日も守られて、こうしてあなたへの感謝の礼拝を捧げることができまして、本当にありがとうございます。どうぞ今日も御言葉を通してご自身の心を深く覚え、いよいよあなたに信頼してお従いすることができるようお願いをいたします。イエス様の御名を通して感謝を持ってお祈りを捧げします。アーメン。はい、ありがとうございます。先週ですね、お祈りいただきまして、白内障の手術に行ってまいりました。本当にたくさんの方々が祈っていただいてですね、本当にありがとうございました。入院そのものは初めてではないんですけれど、久しぶりですし、ましてやですね、目の手術ということですのでね、いつも祈祷会に来てくださっている岡本勲兄弟も、つい数ヶ月前のですね時も、もう痛くて看護師さんの看護師さんが手を握っていただいてとかね、そんなお菓子をこう聞きましてですね、いや本当に大変なんだなとか思いながら聞きました。しかし白内障の手術そのものはですね、もうそうですね、もう10分か15分ぐらいで終わってしまいまして、麻酔はどうするのかなと思ってましたら、注射ではなくてですね、なんか目薬でプタプタと刺すわけですので、ね、全然痛みも何もなくてですね、そうこうするうちに、手術台に乗りましてですね、ですからもう本当に簡単にですね、痛いこと何にもなしですね、痛いかったのは何かなと思ったら、このカバーを貼ってますその絆創膏じゃないですよ、それをめくり取るときの方がよっぽど痛かったかと思いますよね。それから午前の手術で、午後になりましたら、なんかこうこの辺からですね、こう手や足が、ね、こう痛いんですね。なんでかなと思ったら、こう緊張してましてねそんなことでね、筋肉痛の方がよっぽど痛かったと自分自身が本当に、改めて小心者だということで、気がつかさせていただいて本当に感謝でした。手術をしている間ですね、もちろん目の手術ですので、麻酔を開けてこうまぶたを固定してですね、開けたままそして水晶体のこう濁った中身をですね、機械でこう吸い取る、そして次に新しい人工のレンズをですね、入れていただくということで、ふわさんどうぞ前の3つの光見ててくださいねってこういうことで、ずっと見てました。最初ぼやけてましたけれど、確かにレンズが入った頃からですね、その3つのぼやけた光が点になりましてね、入ったんだとかそんなような感じでですね、そうこうするうちに終わりました。もう以後はですね、本当にちょっとずつこうカバーのこう影からですね、なんかこうちらっと見えますので、そんなんでこういろいろ見てましたけれど、いや本当によく見えるようになりましたですね。科学の医療のおかげで本当に素晴らしいこう視力をいただいてですね、本当に感謝でした。見えるというんですけれど、具体的にどういうことかというと、そのピントがこうはっきりするということもありますけれども、何でしょうね、こう色彩ですね、色合いが非常にこう何て言ったらいいんでしょう、鮮やかになった、クリアになったと、そんな風な感じがいたします。もう白内障手術を受けられた先輩方皆さん同じことだと思いますけれど、こう受けた方と受けてない方ではこの蛍光灯の色もですね、カーテンの色も何もかも違うんですね。何かこう新しいレンズを入れた方はですね、もう水晶体のその濁れ汚れをこう全部取り出した関係もありまして、もう本当に遮るものがなくてですね、もう眩しいぐらいの何かこう色鮮やかな、そういう光が目の中に入ってきました。病院はこう眼科専門のですね、大きな病院でして、9階建てぐらいの一番上のところに食堂があってですね、もうこの温かい綺麗な光を浴びながら病院食をいただくんですけれど、窓の外は松坂屋の大きな百貨店、なんかあたかも、デパートのですね大衆食堂でお食事をいただいているような、そんな感じで病院食を美味しく もう本当にいただきました。もう本当にいろんなことを貴重な経験ができて、本当に皆さん方にお祈りいただきましてね、本当にありがとうございました。もう新しいレンズを入れましたら、もう右目の裸眼はですね、まあ、焦点はこの辺のところに合わせてますので、もう聖書も本当にくっきりと見えるんですね。今ちょっと目が潤んでおりますのでぼやけてますけれど、本当に近くはもう眼鏡なしで、まあ、遠くはちょっとやっぱりピントが合ってませんのであれですけれど、まあ、そんな感じで本当に本当に感謝なこの視力をいただいてですね、本当に喜んでおります。ありがとうございました。本当に皆さん方にお祈りいただきまして本当に感謝です。さて今日もですね、ローマ人の手紙の一章を、前回の続きをですね、ご一緒に読ませていただきたいと思っております。ローマ人の手紙、使徒パウロは、ローマの地域にあるクリスチャンたちにですね、本当にこれだけは伝えたい、すぐ行きたいんだけども、すぐ行けないけれども、このことをぜひお伝えしたい、まあ、そういうですね、神様の素晴らしい救いのご計画、まあ、そのようなことをこう非常に整えられた、卓越された文章で書かれた手紙で、あたかももう何かこう神学的なですね、論文にも相当するそのような内容であります。一章の、7節からその本論が一章、まあ、8節ですね、一章の8節から本論が入りましたけど、始まりましたけれども、前回のところはですね、まあ、私たちの人間の罪ということがどのようなものであるか、まあ、そのことがこう一章の18節から25節ぐらいまでに書かれてあると読むことができます。まあ、すなわち罪とは何か、聖書が言う罪は決してこの世の中のですね、法を犯すところの犯罪、そういうことではなくて、この21節にありますように、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝をせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。つまり、神様をですね、心では認識しながら、神様ってやっぱりいらっしゃるね、と感じながら、にもかかわらずそのお方はですね、神として崇めない、神様にこう栄光を期することをせず、まあ、つまり自分、人間の知恵や力や人間を誇るかのようなですね、そういう、あり方ですね。当然この感謝もしない、そしてその心はですね、本当に虚しいものにどんどんどんどん向かっていってしまう、まあ、この心の状態、このような魂の在り方が聖書は罪と言っています。何かをした、こんなこと悪いことをした、まあ、それはいわば罪の結果であって、その原因となるべき心の状態、魂の神様の前にどのような状態であるか、その神を感謝しない、神様を崇めない、まあ、そのようなこの神様への反逆とでも言いますか、そのような心の在り方、それを聖書は罪だと私たちに教えているんですね。そしてその虚しい心はもうどんどんどんどん転げ落ちるようにですね、愚かな行動、結果へと進んでいきます。すなわち、22節に自分では知者であると言いながら、知恵はですね、やっぱり傲慢に考えているんですけれども、私たちは知恵があると思っているんですけれども、しかしやっていること、その日々の歩みは愚かなもの、あるいはまたその不滅の神の御栄を滅ぶべき人間や鳥、獣、這う者の形に似たものと変えてしまいました。つまり、被造物、神様がお作りになったもの、作品ですね、神様の作品をなんと、作者であるところの創造者であるところの神様を感謝をせず、神様を神として崇めず、そしてその虚しい心でその被造物を神として崇める、つまり偶像ですよね。まあ、偶像、英語ではこのアイドルって言いますけれど、まあアイドル歌手とかアイドルマンのアイドルですけれど、本来その言葉もですね、 言ってみれば本当にこれが最高のもの、これが素晴らしいもの、そして誠の神様と代わりにそれらをですね神としまう、してしまうわけですね。別にそのようなこうアイドルの歌手やタレントだけではありません。私たちにとってですね、これがなくてはもう生きていけないというようなものが結局みんな偶像になっているかもしれませんですね。私も愛用スマホとかパソコンを愛用しますけれど、時々こう壊れますと調子悪くなると気持ちもちょっとダウンするんですよね。なんかうまくいかない。そんな時にふとやっぱり私も、スマホ進行になってないか、パソコン進行になってないかなとこう反省するんですけれど、まあ、とにかくイエス・キリストが誠の神が見えなくなる私たちの妨げるものがあるならば、それは本当に偶像だと思いますですね。そしてそのようなものをこう神とし崇め、そしてそれらに使い、それらの奴隷となってしまい、そして私たちの心はますますですね、虚しい行動や、態度へとどんどんどんどん変えていってしまいます。私たちの体も本当にですね恥ずかしめるようになってしまう。24節に書いてありますね。そして今日読んでいただいたこの26節以降のところでも具体的なこととして、神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡された、すなわち女は自然の用を不自然なものに変え、同じように男も女の不自然な用を捨てて男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けている。まあ、この性のあり方もですね、聖書も厳しくまたはっきりとこのように教えていますね。今日なんか私たちはいろんなあり方も関心を持ってこう見ますけれど、ですからなかなか難しくこうだと言い切るのが難しいものもあるんですけれども、しかしながらでも私、聖書はやっぱり聖書は男と女に作られたというこの言葉をやっぱりもう一度ですね深く思うことが大事かな、そのように思うのですね。もう今やいろんな性のあり方があります。女のようで女でない人とか、男のようで男でない男とか、なんかねとにかくややこしい分類がいろいろありましてですね、この間もいわゆるスーパーセンターというんですかね、お風呂に行きまして気持ちよく、そしてあとこう着替えをしてましたら、一人の男性の方ですね、まあ男風呂ですから男性だと思いますけれど、長いもうこれぐらいまでの髪の毛をですね一生懸命こうドライヤーで丁寧に丁寧にですねこうかけてらっしゃるんですね。まあそれは長い髪ですからね、やっぱり丁寧に時間をかけて乾燥させるのはまあ、自然なことだと思いながらですね、それにしてもでもこの方髪の毛長いなとか思いながらですね、でも横顔を見ながらなんかこうでもちらっと見たらうんとかなんかよく訳が分からなくなってしまいましてですね、まあ男風呂ですからやっぱ男性だと思いますけれどね、まあ、だからなんだっていうわけではないんですけれど、とにかくなんか不思議な気持ちがですねこうだんだんしてきました。まあ髪の毛が長い短い、まあ、そんなことはどうでもいいことですけれども、まあ、今日今私はこう思いたいことは、本来こう男やっぱり女としてですね神様が作られたっていうこの創造の秩序っていうものをですねもう一度、まあ、いろんなさまざまな難しい問題の中にあって、私たちはもう一度聖書の中に戻らなければいけないかな、そんなふうにこう思うんですね。もう今やどんどんこう日本でもいわゆる同性婚をですねこう認めなければならないような風潮になっています。聖書はでもどう言ってるんでしょうか。本当に何かこう難しい問題ですよね。ただ私自身はこう思わされていることは、やっぱり聖書は男は男として作られている、女は女として作られている、そして結婚というのはその一人の男と一人の女が神の前に一つとされる、それが結婚という行為なのだということを思わされています。ですから、まあ、一緒に住むのはね いいかと思いますね。気の合う人と男性同士が一緒に住む、気の合う本当に心許せる女性同士が一緒に生活を共にする、死まで死ぬまでどちらか亡くなるまで一緒にする、まあ、それはそれで許されることかなと思うんですね。しかしそれと結婚とはやっぱり違うなということをやっぱり私はこう思わされております。まあ、もう一度ですね、さまざまな私たちの今の現状、世の中の難しい問題もどう考えたらいいのか、どのようにこう答えを見出していけばいいのか、私たちは神の言葉として、聖書を神の言葉として思う私たちにとっては、聖書が教える神様の秩序をもう一度そこにまず原点をしっかりと戻っていくことが大事だということを思うんですね。なぜならそのあたりのですね、秩序が曖昧にされたり、あるいはまたですね、人間の好奇心や欲求や情欲やそういう思いの中でだんだんだんだん、本来の神様の意図がご計画やお考えがもうなし崩しになってしまって、その結果ですね、本当に複雑な、本当に不自然なこの形が今いっぱいあるからなんですね。そしてまたそれはこれからもあることだと思うのです。この聖書の中にこの、男同士で情欲に燃えとか、まあ、いわゆる、男ですからゲイの世界でしょうか、あるいはまた女性のあれでは、まあ、レスビアンということでしょうか、まあ、この聖書の中でもソドムゴモラのかつて町が本当にそのような状況であったということが聖書の中にありますけれど、まあ、そんな中でですね、ですからこのソドムゴモラと同じようにそれはどうなったのか、聖書からも私たちは学ぶことができます。それからまたそれ以外にもですね、この28節以降のところを見ますと、彼らが神を知ろうとしたがらないので神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。もう歯止めが効かなくなってしまった人間は本当にもう坂道を転げ落ちるように、どんどんどんどんもうどうしようもない、もう取り返しのつかないような方向へと転落をしていくわけですね。19節を見ますと、彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相語するもの、悪事を企むもの、親に逆らう者、わきまえのない者、約束を破る者、情け知らずの者、慈愛のない者です。彼らはそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながら、ここでも知っていながら、知らなかったわけではないんです。感じてないわけではないんです。あ、これは良くないな。これは、いくつくとこは死かなと、感じてながらそれを行っている。そしてそれだけではなくて、行うものに心から同意している。このあたりにこうですね、もう罪にまみれ、そして罪に本当にこう考える力や判断する基準を失った人間の人の様子がこのところに本当にリアルにこう書かれてあります。私は入院中にですね、李氏名から教えていただいて、見えるドラマ聖書、いいですね、このアプリは。もう本当にパッパッパッとこうですね、まあ、無料でインストールできまして、そして第3版ですしね、とてもわかりやすい、そして、なんと朗読が聞こえますのでね、一流の俳優さんが朗読して、でバックにはですね、嵐の音だとか、曲だとかね、いろんなものが流れますので、こんないいものはないなと思っております。ぜひまたスマホを使われる方はインストールされるといいかなと思うんですけども、まあ、この私もインストールしまして入院中も聞いてましたけども、この 見えるドラマ聖書は新改訳の2017番ですね。今日もあの太田兄弟が第3番ではなくて17年のそのあれで新しいので、それをちょっと言いますとですね、ちょっと表現がですね、また非常にリアルに伝わります。29節、彼らはあらゆる不義、悪、貪欲、悪意に満ち、妬み、殺意、争い、欺き、悪巧みにまみれています。また彼らは陰口を言い、人を中傷し、神を憎み、人を侮り、高ぶり、大言相互し、悪事を企み、親に逆らい、浅はかで不誠実で情け知らずで無知です。彼らはそのような行いをする者たちが死に値するという神の定めを知りながら、自らそれを行っているだけでなく、それを行う者たちに同意もしているのです。訳は少し変わりますけれども、いずれにしても本当にですね、罪にまみれ、罪にこう生きる人の様子はこういうことだということをですね、改めて教えられるのだ。最近のもう私たちの話題の一つは、やはり新型肺炎ウイルスの話題であろうかと思います。昨日ももう一度こうニュースをこう確認していました。昨日の夜9時の時点のですね、ニュースでも新型ウイルスが国内に新たに日本人12人の感染者が確認された、そして、合計今日本ではですね、昨日の夜の時点では338人になったと報道がありました。そしてまたさらにもう少し後の NHK のニュースをメモりましたら、新型ウイルス名古屋で新たに60代女性の感染が確認されたと。先ほどの338人のうちですね、東京が多いですけれども、またそれ以外にも和歌山や、そして愛知や、でこの愛知のご婦人の場合はですね、7日の日にご主人と一緒にハワイ旅行を行かれて、そして帰ってこられて中部国際空港を7日の午後8時発の特急電車ミュースカイの2号車に乗った。そして名古屋市内まで移動されて、そしてその先にご主人が感染が分かり、そしてまたこの奥様も感染だということで、愛知県で感染が確認されたのはこれで4例目だと、そういう昨日の夜遅くのニュースでありました。今朝またあれから数時間経って、ますます感染は広がっています。本当に昨日のお昼、夕方のニュースでは、加藤厚生労働大臣が記者会見で、感染経路が見えなくなってきた。どこからどういうふうにも感染が広がっているのか今もうわからない状態です、そういうですね、コメントが語られました。まあこんな状態ですから、私たちもひょっとしてそうかもしれない、また私たちの身近にもそういう方がいるかもしれない。本当にこの度のこの中国の武漢から始まりましたこの新型の肺炎ウイルス、コロナウイルスというのは本当に大変なことだと思うのですね。私はこのニュースを聞きながら、でも一方ではですね、あのコロナウイルス、なんか気持ち悪い写真のあのウイルスだけが問題ではないような気がするんですね。なぜならその聖書の中に書かれてある、私たちが最も恐るべき、警戒すべきその罪というですね、神を知らず、気がつきながら神を恐れない、神を崇めない、神に逆らうという、そういうですね、神の前のその罪、現在このウイルスは実はもう今日本のその数百人だけの方だけどころか、全ての人が、私たちは実はもう感染しているんだと聖書は言っているからなんですね。かつて私も肺結核で入院したことがありました。その時点では私は肺結核だと認定されましたので、そして、入院をいたしました。写真も見せられ、レントゲン写真を見せられ、レギデータ見て、ふわさん、 あなたは確かにこういう病気ですと私は認識したんですね。しかしながらそのことで、まあ、結核という病気について随分いろいろ知る機会になったんですけれども、結核の病原菌はじゃあその人だけが持ってるのかってそうではなくて、まあ、実はもうこの空気に蔓延してるわけですね。発症した人が患者となりますけれど、発症つまり外に出てないというだけで、私はそういうことなんだということをこう改めてこう知ったわけですね。罪というウイルスも実は聖書が言う言葉によると、全ての人が罪を犯したので神は栄誉を受けることができない。私たち生まれた人間は全てのものがですね、すべてもう生まれた時からもう罪というウイルスにもう感染している、そのようなもの。ただあとはそれが発症するかどうか、行動やその態度にですね現れてくるかどうか、まあ、そのところで私たちは大丈夫だと思っていやすいものですけれど、実は聖書は全ての人が本当に罪という汚れの中に私たちはいるということを思うので、ですからこそ今も読みしましたこの29節30節31節の言葉を読むときに、彼らはこういうものだ、私はいくつも身に覚えがあるのだ、私自身のことだなと思います。そしてそれは私だけではなくて、おそらく多くの方が、いや全ての人が身に覚えのある、つまり私たちは罪人だということをこう思わされるのです。つい先日ですね、また本当にこう残念なニュースでしたね。世界に一つの花でしたか、ネスマフが歌ってた素晴らしい歌、あの歌を作って歌ってしてた一人の歌手の方がですね、何年も前にも覚醒剤で逮捕されて、そしてそのような処罰も受けて更生されたにもかかわらずですね、またやってらっしゃる、やっているということが見つかって新聞に流れて、本当に何かこうあっと何かこう悲しい気持ちになりました。でも何か私はまあ同情するわけではないんですけれど、私たちどんな人間もですね、本当に罪に対して勝つところの力がないっていうのが本当に改めてこう思わされているんですね。なんとか理性でなんとかですね、やっぱりこう家族もあるからとかね、みんなの手前もあるからとか言って我慢しますから、なんとかそういうような誘惑がある時があった時、私たちはなんとかこう逃げ切ることができたと思うんですけれど、でも私たちのうちに本当に力があるのかって言うと、私は本当にないと私は思っています。そのような形で犯罪となって現れましたから、発症しましたから、あのようなニュースになりましたけれど、でも発症までいかない私たちもある意味で50歩100歩本当にですね、神の前に罪人であるということはやっぱり認めなければならない、そんな気がするのですね。それにつけても、ですから罪っていうのは本当に恐ろしいことだということですね。神様を神と崇めない、感謝もしない、自分でやっていこうとする私たちの心、生まれながら持っているところのその罪の心は本当にどのようなものか、そしてどれほどですね悲惨な結果が待っているかということを、私はいろんなニュースや出来事を通しながら、今朝も本当に強く思わされております。幸いなことに、でも私たちには本当にこう聖書を通してですね、神様からの本当に素晴らしい解決が道があるということを知るのだ。今朝もこう賛美を捧げながら、本当にその一つの賛美を歌いながらですね、私は本当に感謝することであります。先ほども231番、新聖歌の231番を歌いながら本当に心が熱くなりました。 いさもなき我を血をもてあがないイエス招きたもう。本当に何一つ罪を犯されなかったイエスキリストは、私たちの罪汚れ、その罰をですね、その身に負って十字架で死んでくださいました。そして十字架の上でも、父を彼らにお許しください、彼らは自分で何をしているのか分かってない、気がついていないのですからと、そのように祈り、ひたすらその十字架の死をご自分の身に受けて死んでくださったんですね。この賛美の中にも、罪汚れの汚れ、洗うによしなし、洗うにもう良い手段が、方法がないと私たちは歌いました。本当にどんなにですね、まあ、ウイルスは、新型肺炎ウイルスはですね、もう徹底的にとにかく手洗い、うがい、マスク、そして、まあ健康な食事と生活をして、体力をですね、免疫力を低下させないこと、もうこれに尽きると私は報道からも教えられていますけれど、まあ、しかしどんなに洗ってもどんなにしても、心の中にある私たちのこの罪、それは誰も清めることができません。洗うことができません。科学も、あるいはまた教育も政治も、どんな国もですね、この心の罪の問題を解決すべを持っていません。ただ一つ、聖書はイエス・キリストが、罪なきお方が私たちの身代わりとなって十字架に死に、そしてよみがえられた、このお方にお頼りする以外ない、この方にすがる以外ないと聖書は私たちに教えているんですよね。私、またこの入院中のことをちょっと思わされているんですけれど、見えるってことは本当に素晴らしさね、なんと綺麗に見えるかと、もう楽しくて楽しくてですね、本当にありがた、感謝していることと同時にですね、ああこんな景色なんだ、こういう色なんだということをですね、もう本当に感動してるんですね。まああれからもう3日ぐらいですので、ちょっと感動もちょっと静まり返ってきましたが、でも今日もでも本当にお一人お一人の顔もよく見えますし、何もかも見えますし、本当にこう見えるってことは素晴らしいなっていうことを、私は今回の手術でもですね、覚えました。しかしそれと同時に、ね、一方では見えないということもいろいろこう考えるんですね。見えるとか見えないとか、そんなことをですね、いろいろ考えながらですね、入院中時間がありましたので、いろいろ思わされました。水晶体の濁りを、汚れをですね、きれいに吸い取っていただきましたので、私の右の目はですね、新しいレンズもいただいて、入れていただいて見えるようになりました。心の汚れもですね、吸い取ることができたらどんなに見えるようになるでしょうか。イザヤ書の59章のところに、あなた方は神様の耳が遠いと思ってますか、あなた方の祈りが本当にこう聞いていただいてないのは、神様の手が短くて救えないとか、あるいは神様の耳は遠くて聞こえないというふうに思ってますか。とんでもない、あなた方のトガがあなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が神様の御顔を隠させて聞いてくださらないようにしたのだと、イザヤ書の59章に出てきます。つまり罪、心の中のこの汚れ、汚れがあるゆえに、私たちは神を見ることができない、また大切なことを見ることができない、私たちの心の目は本当に濁ってしまっているということですよね。仏教の言葉らしいんですけれども、この水眼っていう言葉があることをある時知りました。難しい字ですね。まあこういう形、下に心を書く、そういう字もあるんですけど、水とか絵とか、水星の水にも似てますよね。なんかそんな読み方もあるんですが、その字と目、仏教では5つの目ということをなんか言ってるらしくて、 で、その中の一つの目、これは私たちのこの裸眼ではなくて、もっと心の目、物事の本質を見抜く悟い、眼力、鋭い洞察力、まあ仏教用語の場合はこれを水眼とは言わずに絵眼という言葉だそうです。英語の訳を見て、なるほど、さらに理解ができました。 The wisdom eyes、 つまり知恵の目ですね。本当に何が大切か、何が本当のことか、それを見抜くこの視力ですか。私たちの視力は、まあ、おかげさまで本当に綺麗に見えるようになりましたが、でも私の心の目、魂の目、信仰の目はどうなのかな。本当に神と神の言葉の素晴らしさ、また人間というのが一体どのようなものであるかということをどれだけ気がついているか、分かっているか、見えているか、そのことを思うときに、私もこの水眼、神様からのですね、本当に物事を見抜く視力、眼力というものが本当に必要だと思わされました。イエス・キリストを信じて、心の罪というの、罪の汚れという 罪という心の汚れをですね、きれいにしていただいたら、本当に見えてくるのですね。聖書のいろんな素晴らしい約束や、また人間自身が人間ってどんなものかってことが、なんか全部で面白ありませんけども、次から次へと見えるようになってきました。そう考えてみますときに、私は本当に見えてなかった、見てるようだけども、この体の目だけどころか、心の目、信仰の目もですね、本当に見えてなかった、そんなことを思わされています。イエス様はそんな私たちのために本当にいつもいつも取りなしておってくださいます。そしてそんな私たちをいつも見守っておってくださいます。イエス様を知らないと本当にこう、過ちを犯したルカ、あのペテロもですね、ペテロにごめんなさい、はい、あのペテロもルカの22章の記事によると、彼はその時ですね、イエス様がペテロを本当にまじまじとご覧になった、見つめられた。それはイエス様の眼差しは、何をまたやったのかっていう、そういう目ではなくて、罪に打ち勝つことのできない弱いペテロを慈しむ眼差しであります。その同じ眼差しが私たち一人一人も今日もかけられていることを、私たちは見られてる、見つめられてる、見守られてる、私たち一人一人であるということを覚えたいと思うのです。私はこの今日の本当の、ね、賛美の最後の音は、今から272番の賛美を歌いますけれども、先ほどの231番のこの歌詞をもう一度思い起こしながら、遺産はなき、何の良きも良いところもない、手柄もない、こんな私ですけれど、本当に尊い十字架の死をもって私をあがない、許し、そして私を導いてくださるイエス様、この方のもとへ今日も私は参ります。イエス様、あなたしかありません。そんな気持ちをですね、持って私たちは本当に死を心からあがめたいと思っております。もし私たちが光の中におられる、神が光の中におられるように、光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいます。真実ですね。どうかこの方を本当に今日も仰ぎ、そしてどうぞ心の真ん中にですね、私たちの中心にお迎えなさるように、これからお勧めしたいと思っております。お祈りいたします。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。すべての人は罪のもとに生まれ、誰もこの罪の嵐の中で今も苦しんでいます。私たちにとってその救いがただ一つ、私たちの身代わりとなって十字架で死なれ、三日目によみがえられたイエス様、あなたにおすがるする以外はありません。 どうぞ今日聞いてくださった一人一人、もうすべての人がどうぞ心の中にイエス・キリストの心にお迎えなさって、どうぞこの方にあって新しい歩みができるようにどうぞお導きください。主のお導き助けをお願いします。主イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。